まず1項目目、マイナンバー制度導入による行政の窓口対応について、プライバシー保護の観点、それと行政サービスの観点からの2点について市長にお尋ねをいたします。社会保障と税の共通番号制度が28年1月の運用開始に向け、現在全所帯に簡易書留めにより郵送が行われております。運用開始後においては、社会保障関係、税務関係、また災害対策の対応時にもマイナンバーの記載が必要になってまいります。現在の庁舎窓口においては、会話のやり取りが周辺に聞こえ、市民が安心して申請手続きや相談ができる状況にはありません。市民の不安感をなくすために、ついたてやガード用の仕切りが必要と思いますが、市長の見解をお尋ねします。次に2点目、行政サービスについてお尋ねをいたします。マイナンバーカードは自己の自由申請であり、開始当初は取得に躊躇される方が多いと思いますが、公的な身分証明書として利用もできます。また、さまざまな証明書等の申請時の簡素化や、夜間でのコンビニでの証明書の取得等を考えれば、徐々にカードの申請は増加してくるものと考えております。マイナンバーカードの申請は、郵送、スマートフォンやパソコンからでもできると思いますが、高齢者の方は窓口で申請をされる方が多いのではと思っております。いずれにいたしましても、庁舎内に証明書用の写真機があれば、市民の利便性が増すと思いますが、設置できないか市長にお尋ねをいたします。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
8番、一山和之議員のご質問にお答えをいたします。マイナンバー制度は社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するための社会基盤でございます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が10月5日から施行され、市民の皆様一人一人に12桁の個人番号を通知するための通知カードが、地方公共団体情報システム機構から直接世帯ごとに簡易書留で送付されております。壱岐市におきましても、11月22日から11,643世帯28,089人に通知カードが送付されております。同時に個人番号カードの申請が可能となり、申請方法といたしましては、先ほど議員おっしゃったように、直接個人が郵便で申請、あるいはパソコン、スマートフォンからの申請、市役所窓口への来庁による申請ができます。市役所での申請受付につきましては、郷村庁舎市民福祉課窓口および勝本、芦部、石田庁舎の各支所窓口での受付が可能でございます。12月3日現在、壱岐市全体で個人番号カードの受付件数は、窓口での受付件数は15件でございます。ご質問のプライバシーの保護につきましては、現在も窓口での申請受付時には個人情報保護の観点から万全の注意を払って対応しておりますけれども、個人番号カードには人に見られてはいけない暗証番号もございます。 そういったことからご提案のように庁舎窓口の受付カウンター1箇所に仕切り板の設置を予定しております。この申請につきましてはプライバシーが守れるようにそういった措置を取りたいと思っているところであります。2点目の行政サービス写真でございます。前回9月の予算特別委員会におきましてこの問題については豊坂議員からも助言をいただいております。個人番号カード申請写真撮影につきましては検討を重ねてまいりました。行政サービス いわゆる証明写真機の設置のご提案でございますが、県下13市の状況を確認いたしましたところ長崎市平戸市におきまして必要に応じ職員がデジタルカメラによる写真撮影を実施をいたしております。マイナンバーはすべての国民に通知され必要な方は個人番号カードの申請をすることとなっております。今後個人番号カードの普及を図るため平成28年度末 来年度末までに期間を区切って、それを普及促進期間と位置づけまして、窓口での申請者のうち希望者につきましては個人番号カードの申請に必要となる本人写真を職員がデジタルカメラで撮影をするということといたしたいと思っております。しかしながら写真の規格等が限定されております。3.5センチ×4.5センチでございます。職員が撮影いたしますので、その写真の精度について、疑問がございますけれどもですね、もしかして後日撮り直しをしなきゃいけないということも あるかもしれませんのでそのことを十分ご理解をいただいた上で、対応させていただきたいと思っているところでございます。現在受付窓口である郷の浦庁舎市民福祉課窓口及び勝本芦部石田の各支所窓口におきまして来週月曜日から12月14日からの実施に向け準備を進めております。市民皆様へはケーブルテレビおよび回覧により周知を行いますのでご理解いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。写真を写っていただくときは裏に生年月日と氏名生年月日を書かなければいけませんので、まあ、ここに白板を持っていただいてですねそういった形で撮らせていただくということになろうかと思っております。参考でございますけれども、個人番号カード申請に必要な写真は縦 4.5 センチ横 3.5 センチ最近6ヶ月以内に撮影をした正面無謀無背景のもの裏面に氏名生年月日を記入するということになっているところでございます。
はい、一山和幸議員。
1点目のプライバシーの方の対応、また2点目の先ほどの写真機、行政サービスの対応にも共通して言えることでありますが、そもそもマイナンバー制度は国による制度であります。当然、その事務処理に必要な人員の確保やシステム整備等に関しても、全額国が負担してしかるべきと思っております。今後マイナンバー制度に伴う地方自治体の財源負担についてはすべて国の方で負担する処理がなされてくると思います。今各自治体からも、その写真の対応費用とかはすべて国が負担しようという、処理しようというお話がまたこの1月には上がってくるかと思いますので、壱岐市におきましても、市長をはじめ部長課長さんもおられますので、ぜひ強く国の方にその財源の負担については要請をお願いいたしたいと思います。そのことについて市長。
はい、白川市長。
一山議員おっしゃるように、この制度は国が国の政策としてやるわけでございます。おっしゃるように、国に対して、強く要望してまいります。
はい、市山和幸議員。
マイナンバーカードの申請で、市民の皆さんが、混乱をされなくてスムーズにできるような行政の対応をお願いして、この1項目については終わりたいと思います。続きまして2項目目、18歳選挙権への対応について、選挙管理委員長さん、それと、教育長に小中学生の政治教育についてお尋ねをいたします。新たな有権者に向けての周知と対策について選挙管理委員長にお尋ねをいたします。1945年以来70年間にわたって続いておりました選挙年齢を現在の20歳以上から18歳以上に引き下げられる公職選挙法が成立して、来年度の参議院選挙から実施されることになります。諸外国においてはすでに 80% 以上の国が18歳選挙権を導入済みで、中には16歳以上に選挙権を与えている国もあります。我が国においても45年前から選挙権年齢の引き下げについては論議がされておりましたが、やっと実現に至りました。遅きに失した感もありますが、ともあれ若い人の意見が政治に反映されるのは大変有意義なことであると思っております。しかしながら、昨年の衆議院選挙においては20歳代の投票率は 32.58% で非常に低い結果でありました。新たに選挙権を取得される18歳、19歳の未成年者の選挙や政治に対する関心や責任感を社会全体で育んでいく必要性を痛切に感じます。来年夏に行われる参議院選挙時においては、高校3年生の中には当日選挙権を有する人とそうでない人がおられます。学生さんを含め、新たな18歳19歳の有権者に対して市選挙管理委員会として具体的にどのような啓発への取り組みを考えてあるのか、選挙管理委員長にお尋ねをいたします。また2点目、小中学校における政治教育について教育長にお尋ねをいたします。本市においては子ども議会で中学校の生徒の皆さん、また担当の教職員の先生方に協力をいただいていることを、協力していただいていることに対しまして深く感謝を申し上げたいと思います。生徒の皆さんにとりましても、地域の問題を主体的に考え行動するような有益な機会になるのではと思っております。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたからといって若い人の政治への関心が高まるとは限りません。かえって無責任な投票をするとの懸念もあります。地域や家庭とともに連携をしながら民主主義の価値を子どもさんに伝える学校現場での政治教育の必要性があると思います。27年度の壱岐市教育方針には主権者教授については何も提示がなされておりません。中立性を保ちながらの教育現場での政治教育には限界もあるとは思いますが、小中学生に向けてのどのような啓発の取り組みを 考えてあるのか、教育長にお尋ねをいたします。
はい、富谷選挙管理委員会委員長。
8番、市山和幸議員さんの質問に答えさせていただきます。壱岐市の選挙管理委員会といたしましては、これまで20歳になられた方を新有権者に成人式の際に冊子などを配布いたしておりました。で、ご質問いただきました今回の選挙権年齢引き下げ、法改正によります18歳以上を対象とした選挙啓発でございますが、県選挙管理委員会と両高校との調整をいたしまして、主権者教育の一環といたしまして全校生徒さんを対象に説明会を先月行っております。壱岐高校では11月の5日木曜日、それで壱岐商業高校さんでは11月の26日同じく木曜日に、全校生徒さんを対象にそれぞれ実施いたしております。全校生徒さんを対象といたしましたのは、ご存知のように選挙権を有しない方は選挙運動をすることができません。で、そのこともしっかりと学生さんに周知いただくことが必要と考えましたので、全校生徒さんを、対象といたしました。それ以外に、説明会の教育現場といたしましてですね、記載台投票箱の、選挙用品の貸し出しを行っております。これは、生徒会の役員それの選挙するために模擬投票を行いたいという申し出がございましたので、今月となりますが壱岐商業高校さんそれに貸し出しをいたしました。また、中学校では郷野浦中学校が、申し出ておられますので、そこの方にも貸し出しております。それから、高校生以外の方、新有権者の方がおいでになります。今年の3月に高校を卒業された方が、約3月31日で250名ほどおいでになります。で、その方々に対しては来年の7月に予定されております参議院議員選挙までに、この方々を中心として、冊子の配布などを考えております。それは方法といたしまして、郵送で個別に一人一人お送りしようというふうに考えておりますのと、その他にもその壱岐のケーブルテレビとか、広報壱岐そういうなども活用して、周知徹底を図りたいとかように考えております。以上でございます。
議長、教育長。
はい、久保田教育長。はい、
8番、市山和幸議員のご質問にお答えをいたします。議員ご指摘のように壱岐市では中学生による子ども議会が定着をしつつあります。学校現場における政治教育の大切さは言われた通りでございます。これからも小中学生に対しましていろいろな形でのこの18歳選挙権の付与に関わりながらの実践的な教育が求められることになります。ところで日本国憲法というのは70年続いてきた中で3つの理念があることは皆様ご承知の通りでございます。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義と、この3つが子どもたちが使います教科書の中でもしっかりと指導をされてきているわけでございます。議員ご指摘の壱岐市の教育あるいはお配りをしておりますこのリーフレットの壱岐市の教育基本方針の中にはご指摘のように具体的な形でのこの主権者に関わるあるいは基本的人権に関わる言葉は法令用語としては取り入れておりませんが壱岐市における人づくりとしてそのことを表現させていただいております。少し申し上げますと生命の尊重と 個人の尊厳を重んじ、公共の精神を身につけ、社会の平和と発展に貢献できる調和の取れた心豊かな市民の育成を目指すと、こう述べております。この中でも社会の平和と発展に貢献できる、あるいは調和の取れた心豊かな市民、この部分が壱岐市における人づくりの基本に据えている文言でございまして、そのことが基本的人権、あるいは国民主権、いわゆる主権者意識、主権者教育というものの理念につなげているところでございます。さて、政治教育につきましては、教育基本法の第14条で次のように規定をされております。良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならない。第2項として、法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他の政治的活動をしてはならないと明記がございます。これは民主主義社会における国民の育成にあたっての政治的教養の重要性を示すとともに、学校教育における政治教育の限界を示している文言とも捉えることができます。先ほど申します壱岐市の教育の中には18歳云々等の文言はございませんが、政治教育についても学習指導要領の中で小学校6年の社会科、中学校3年の公民的分野でしっかり捉えておりますので、これから学校現場においては検定を受けました教科書でその教育を進めることになります。先日お伝えしました28年度から使用される中学校公民の教科書がこれでございますが、今回の改正はこの検定に間に合っておりません。よってこの憲法の学習の中では18歳以上という選挙権の付与は触れておりませんので、これは文科省および県教育委員会がその取り扱いに示す指導事項をもとにして、私ども市の教育委員会も各学校現場の方にこの指導の際にはこのように取り扱うようにということで指導をすることになっております。合わせて小学校での児童会選挙、中学校における生徒会選挙等、間接的な選挙活動を子どもたちは体験をいたします。今回18歳に年齢がなったことによって、これまで取り組んでいた選挙とはまた意識が変わって子どもたちにも向かわせたいと思いますし、教職員もその点をしっかり意識をした上での主権者教育をさせていきたいと考えております。
はい、以上。はい、市山和幸議員。
選挙管理委員長に再度、質問いたします。高校生が、社会や地域の課題を自分自身の問題と捉えて主体的に政治に関わる意識を高めていくための主権者教育については、先ほど選挙管理委員長も述べになりましたように、今後県の教育委員会からも指導があるものと思っております。これは壱岐市選挙委員管理委員会に私からの提案でありますが、高校生がより政治参加への関心を高められるよう、投票所での選挙事務などに高校生が関われるような体制づくりをされたと思っております。また、選挙に関しては、高校生の投票においては、校内で期日前投票もできるのではと思っておりますが、選挙管理委員長のにお尋ねをいたします。また、小中学校の政治教育については、今、教育長から答弁がありました。日本が抱えている政治課題は、現在の小中学校の若い人たちとも、直結しております。今の若い人たちも国の借金を支払っていくことになるわけであります。18歳になった時に自分自身が意見を述べることや行動を起こせば社会は変革できるということが伝わる 主権者教育は大事であろうかと思いますので、先ほど言われた教育長の今後の教育に期待しております。1点目の、ご答弁を選挙管理委員長からよろしくお願いします。
はい、富谷選挙管理委員長。
一山議員さんにお答えしたいと思います。電話いただきました。期日前投票を学校内で行われたらどうだということでございますので、これは、私どもとしてもやっぱりこれはいいことだなと検討させていただきたいと思います。ですが、この場ではっきり即決はできませんので猶予いただきたいと、このように考えます。よろしくお願いします。
すいません。
はい、市山和幸議員。
もう一つ、高校、先ほどお尋ねしたのは、高校生が選挙開票、というか投票所ですね、投票所で事務処理とかに関われるような、体制を整ったら、高校生も選挙に関心を持たれるんじゃないかと思いますので。
はい、富谷選挙管理委員長。
一山議員さん、提案ありがとうございます。ですが、投票立ち会い人なんかには、できる、まあ、選挙権がありますからできるかと思うんですが、やっぱ学業とどこら辺でそのバランスを取れるんだろうかなと今ちょっと懸念をいたしております。どういうふうになるか、その辺はやはり後ほど検討させていただきたいと壁に思いますので、よろしくお願いします。
議長。
はい、一山和幸議員。
今選挙管理委員長からお答弁いただきましたけど、よその自治体においてもですね、高校生をその投票所で選挙事務に当てようということは今検討がなされておると思いますのでですね、ぜひそういうことで高校生が使えると思いますので、日曜日、投票は日曜日多分あるわけでありますので、まあ、学業にはどうか差し支えはしないと思いますので、ぜひそこのところ後で検討をよろしくお願いいたします。これで2点目についての2項目目についての質問を終わります。続きまして、3項目目、婚活事業について市長にお尋ねをいたします。人口減少対策の一環として、行われました第3回婚活、第3回生き生きおむすび大作戦の婚活事業につきましては、市長の行政報告でもありましたとおり、14組のカップルが誕生するといった本市にとりましても大変希望が持てる結果でありました。この事業に対しては私も政策を高く評価いたします。重要なのはこの14組のカップルをいかに成婚に導いていくかであります。生き死の未来への投資と考えて、今後思い切った大胆な支援をすべきと考えます。成婚に向けた今後の具体的な市の支援策をお伺いいたします。またこの事業については単年度で終わることなく、複数年にわたって行っていくべきと考えますが、市長の見解をお尋ねします。
市長。はい、白川市長。
一山和幸議員の3点目の質問、婚活事業についてお答えをいたします。今回の婚活イベントは、一般財団法人地域社会ライフプラン協会と壱岐市の共催で実施をいたしました。ただ単に男性と女性を引き合わせてイベントを実施するのではなくて、男性参加者には前もって、女性との上手な会話の手段といいますか、手法といいますか、それからやはり身だしなみといいますか、服装の指導とか、そういったものも計2回のセミナーを実施をいたしました。そしてまた当日朝には 携帯電話での写真撮影講座も実施をしたところであります。また懇親会ではパーティー的な要素を一切なくし、男女がお互いに話し向き合える時間を多く作り、昼食もあえて弁当を準備いたしまして、都筑浜のふれあい広場でレジャーシートに座って食べるというフリータイムも設けました。また婚活マスター高橋宗介先生にツアー中ずっと帯同していただきまして、男女の仲を取り持っていただいたところでございます。このような新しい取り組みが14組のカップル成立という合成席につながり、人口減少対策事業の一段として結果を残したものと考えております。ライフプラン協会によると今回のようなプログラムを盛り込んだ婚活事業は先駆的な取り組みだったとお聞きを出しております。従来、一気に、婚活にお見えになる女の方、まあ、女性の方は、かなりこう息の方から女性をしてですね、来ていただいておったわけですけど、今回は、まあ、東京からもかなりのお客さん、あの女性の方に見ました。私も事前に東京で、10名ほどの方とお会いして、いや絶対行きに来るよというようなことでですね、やはりそのリップサービスもあると思ってたんですけど、かなりの方が東京からもお見えになりました。そういった方につきましてはですね、福岡までの旅費は自前です。福岡から壱岐への船賃だけを助成をした。でそういったことでですね、まあ本気度が伺えた方がですね、かなりお見えになったと思っています。でそういうことが今回の、それも一つの今回のですね、カップルの誠実さ、大きな要因ではなかったかと思ってもおります。成婚に向けた今後の取り組みでございます。今年度内に高橋先生を再度壱岐にお招きをいたしまして、男性向けにその後のフォローアップ相談会を実施するようするべく今準備を進めております。しかしながら最後は当人同士の問題でございます。壱岐の男性の奮起に大いに期待したいと思っているところであります。また次年度以降でございますけれども、これはもう当然継続的に事業を実施する予定でございます。国の、地域少子化対策強化交付金等を活用いたしまして、精力的に実施をしていく予定でございます。このことはですね、やはり壱岐の特殊合計出生率 2.14、 これを伸ばす上にはですね、やっぱこういった事業を精力的に取り組まなければならないと認識をしているところであります。
議長。
はい、市山和幸議員。
今回14組ものカップルが誕生した要因には、婚活マスターの招聘や様々あるとは思いますが、私は何と言ってもその一番の要因は行政がこれに関わっているということでは、ことで安心して東京や千葉、埼玉の遠くからも真剣に交際相手を求めて来島されたものと考えます。今回のカップルの成立は人口減少対策のほんの入り口にすぎません。今後結婚に導いていくための行政の支援が大事であると思っております。結婚が成立すれば本人同士はもとより、その家族や親族、また友人や知人と島内交流が生まれ、多大な市の活性化につながってまいります。ぜひ今後成婚に向けての大胆な、行政の支援を期待しております。最後に市長の決意をお伺いして質問を終わります。
はい、白川市長。
全くおっしゃる通りでございまして、一組でも多くのですね、成婚を目指して、バックアップしたいと思っております。そしてまた議員皆様にも市民皆様にもお願いございます。6月会議で、成婚に、持っていった方には一組成立の20万円の、まあ、成功報酬と申しますかございます。ぜひですね、壱岐の若者に、結婚を市民の皆様全体でですね、 この結婚を進めていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、市山和之議員。
はい、これで一般質問終わります。